伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。新しい年を迎えて、ご家庭で百人一首を楽しまれた方も多いと思います。小倉百人一首というのが正式の名称で、平安時代末期から鎌倉時代にかけて活躍した歌人、藤原定家がまとめたもので、京都、佐賀の小倉山荘で選定したことからその名があります。名前のように百首の和歌が集められているのですが、その中に、末の松山という歌枕の読み込まれた一首があります。伊藤さん、
はい、
その和歌というのは、
はい、そもそも百人一首にはね、これは1番の天智天皇から100番の順徳院の歌まで番号が付されているんですよね、
はい、
でその42番にあたる清原元助の歌にこの末の松山が読み込まれているんです。百人一首をご存知の方はよくこの言葉を知ってると思いますけどね、その歌というのは、ちぎりきな肩身に袖を絞りつつ、末の松山波小さじとはという、ね、和歌なんですね。でこの末の松山というのは古くから多くの和歌に読み込まれている歌枕の一つでして、現在の宮城県多賀城市の市街地の一角にあります。報国寺という、臨済宗のお寺の裏山にあたってましてね、大体そうですね、樹齢が500年ぐらいとも言われている黒松の香木が枝を連ねているんですね。
作者の清原元助という人はどういう人だったんでしょうか。
これはね、この方は36歌仙の一人でしてね、有名な清少納言のお父さんなんですよ、
はい、
でこの今の末の松山の歌の意味はね、どういうことかっていう、お互いに涙で濡れた袖を絞り合って、あの末の松山を波が越えることがないのと同じように、私たちの愛も決して変わることはないと約束しましたのにね、というそういう意味なんですよね、うん、でこれはね、どういうことかっていうと、心変わりをした相手の女性に、言ってみれば恨みを述べていると、
はい、
そういう歌なんですよ。でこのいわばね、その女性に振られた男性っていうのは、この作者である元助自身ではなくて、歌作りに大変元助は優れていましたからね、その振られた男性に頼まれて読んだ、いわば大作なんですよね、
はい、でこの歌の他にも末の松山を読み込んだ歌があるんですね。
百人一首に載るこの歌の元歌とされている歌が、この古今和歌集の東歌に載ってましてね、どういう和歌かって言いますと、君を起きて私心を我がもたば、末の松山波も越えなん。これどういう意味かっていうと、あなたを差し置いて私が他の人を思うような心を持つようなことになったらば、あの波が越えないとされている末の松山を波が越えてしまうことでしょう、とそういう意味なんですね、はい、ということはね、この末の松山を波が越えることがないくらい私が心変わりをすることなどありえませんという、いわば誓いの歌なんですね、うん、ですからもし波が松山を越えたなら、それはありえないことが起きたということを意味しているということなんですね、
はい、その末の松山を波が越えないという、その波というのは何を指しているんでしょうか。
これはそのね、普段打ち寄せている海の波ではなくて、はい、まさに津波のことなんです。でそのね、津波をもたらした地震というのは、平安時代初期の貞観年間、西暦で言いますと869年の7月の13日、貞観11年5月26日に発生した大地震でしてね、貞観地震と呼ばれているんですね。 でこれはね、平安時代の歴史書である日本三大実録に詳しく記されていましてね、あの多賀城下でたくさんの家屋が倒壊して、その襲来した大津波によって仙台平野が大海原に化してしまって1000人ぐらい溺死したということが書かれているんですよ、
はい、9年前の東日本大震災の時の大津波の状況を彷彿とさせますね、
うん、そうなんですね。あの東日本大震災の時もね、津波が仙台平野を洗い尽くしてますよね。しかも近年の調査から、あの上岸地震による津波の堆積物が仙台平野とか石巻平野の奥深く、今の海岸線から4キロ以上も内陸に分布しているってことが明らかになってるんです。で、こうした事実から、あの東日本大震災をもたらした東北地方太平洋沖地震というのは上岸地震の再来だったというふうに位置づけられているんですね。
上岸地震の発生は末の松山を読み込んだ和歌が作られた年代とも符合してるんでしょうか。
うん、あの上岸地震が起きたのは869年、東歌が載っている古今和歌集が編纂されたのは905年なんですね、
はい、
だからそれほど時を経てはいないんですよ、はい、で、あの上岸の津波が末の松山を越えることはなかったという伝承が松山の松の美しさとともに京の都に伝わって、多くの和歌が多分生まれたんだろうというふうに思います。で、そのまさに代表的な歌ともいえるこの清原元助の「ちぎりきな」のあの歌はですね、951年の作って言われていますので、あの上岸地震津波の82年後のことだったんですね、
はい、で実際東日本大震災の時にも津波は末の松山を越えなかったんですね、
うん、そうなんです。あの周辺の市街地はね、2メートルぐらい浸水したんですよ。でも津波はね、この松山の麓を左右に分かれて流れた。ですからやはり末の松山波小さじだったんですよね。だから、まあ、このように見てきますとね、1100年以上も前にこの上岸年間からの言い伝えっていうものが現代に生きているっていうことが実感できるんですね。まあ言ってみれば災害文化を末永く伝承するということの大切さを物語るエピソードだと言ってもいいと思います。
お話は伊藤和明さんでした。